第2章、傾聴力を高めるキーポイントは、質問力。1、集客力アップにつながる5つの質問力。お客様の本音は、集客に役に立つ。もしもあなたがビジネスを成功させたいと思ったら、何をするでしょうか？最初に思いつくことは、集客だと思います。では、なぜ質問力が集客力アップにつながると思いますか？答えは、お客様の願望を叶える商品でないと売れないからです。お客様の願望、すなわち心の中は投資をして見えるものではありません。ただ質問に答えてもらえるなら、かなりの確信に迫ることができます。そして、その本音を使えば、告知文章や動線設計など、集客の様々なシーンで役に立ちます。ですので、最初に身につけていただきたいのが、次の集客力アップのための5つの質問です。1、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョン。2、具体的な事例に基づく質問。3、解決策を探る質問。4、フィードバックを求める質問。5、お客様と仲良くなるための質問。こちらをこれから解説していきますね。クローズドクエスチョンとオープンクエスチョン。クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンという言葉は、あなたも聞いたことがあるかもしれません。直訳すると、閉じられた質問と開かれた質問です。簡単に言うと、クローズドクエスチョンとは、相手にイエス、ノーで答えてもらう質問のこと。反対に、自由な回答を求めるのがオープンクエスチョンです。このうち特に意識してほしいのが、オープンクエスチョンです。例えば、どのように感じますか？何が最も重要ですか？といった、開かれた、自由な回答ができるタイプの質問は、お客様の心の奥深くにある欲求や願望を引き出す力を持っています。自由な回答をしていただくことで、真の要望が理解できたり、あなた自身が想像もしていなかった答えから、新しい顧客像を発見でき、集客の幅が広がったりします。開かれた質問は意識しないとなかなかできないので、会話がすぐに終わってしまわない質問のバリエーションを増やしておくといいですね。例えば、あなたが美容院のオーナーであれば、どんなヘアスタイルにしたいですか？ではなく、理想のヘアスタイルを教えてください、と尋ねることで、顧客の具体的なイメージや好みをつかむことができます。これにより、お客様にとって最適な提案が可能になり、満足度が高まります。ただ、いつでも何でもオープンクエスチョンがいいわけではありません。付き合いの長いお客様であれば、少ない言葉から察するという関係性も大事です。その点は注意してくださいね。具体的な事例に基づく質問。すべてのお客様がオープンクエスチョンが得意なわけではありません。聞かれても何を答えていいのか困ってしまうタイプの方もいらっしゃいます。そんな方には、具体的な事例に基づく質問をしてみましょう。お客様の過去の経験や現在の状況に関する具体的な質問を通じて、その方の好みや価値観を深く理解することができます。以前に似た商品を使用した経験はありますか？今抱えている困ったことは何ですか？そんな質問は、お客様の言語化をスムーズにして、心の中をお客様自身が明確にできるので、それに応じたサービスを提供する手がかりとなります。これがわかると、似たようなタイプの方の集客もやりやすくなります。解決策を探る質問。お客様が今困っていることを理解し、 どのような解決策を求めているのかを探るための質問も重要です。どのようになったら嬉しいですか？期待する成果は何ですか？そんな質問をすることで、お客様の具体的な要望を把握し、それを満たすための最適な提案ができます。これは集客だけでなく、制約にも直結する質問です。この肝を外すと、トンチンカンな提案をしてしまい、制約も逃してしまいます。制約するということは、お客様が喜んであなたに寄ってきて、あなたの商品やサービスを購入したいという意思表示をすることです。であれば、この質問によって、お客様が一番欲しいことを理解しておくことは、とても大切だと分かっていただけると思います。フィードバックを求める質問。商品は売りっぱなしだと、次の集客や制約に結びつきません。必ずお客様のご意見や改善点などを見つけて、修正や改善をしていきましょう。その時に必要な力が、フィードバックしてもらう質問力です。今回体験したサービスはご満足いただけましたか？もっとこうなったらいいのになぁという点があったら教えてください。こんな質問は、体験した方からの直接的な意見を得ることができ、サービスの質を向上させるための貴重な情報源となります。ここでのポイントは、すでにあなたのサービスを受けているという点です。お客様は売り手側のコメントはあまり信じていません。でも、自分と同じ視点のお客様の立場のコメントは信じます。だから、お客様の声を聞く、フィードバックをいただく質問が大事なのです。人によっては落ち込むからあまり聞きたくないという方もいらっしゃいますが、本当にいい商品を作りたいなら、多少辛辣なコメントでも真摯に聞く姿勢が大事です。この内容をもとに商品力を高めていけば、当然集客力も上がっていきます。お客様と仲良くなるための質問。少し視点が変わるのですが、たくさん質問をしていると、お客様への理解度が増します。すなわち、親密になれるということです。人は自分に興味を持ってくれる人は好意的に感じるものです。無関心な人よりも自分に興味を持ってくれる人の方が、好感度が高くなります。例えば、私はコンサルタントですが、啓蒙活動として YouTube にお役立ち情報を日々アップしています。なので、その YouTube をたくさん見て、印象的なコメントをつけてくださったり、質問をしてくださる方に対しては、どうしても好感を持ちます。真剣に見てくださっているのを嬉しく思うからです。そしてそんな方には、現在は私の直接的なお客様でない方であっても、ついつい無料でたくさんアドバイスしてしまいます。それと同じことで、あなたがお客様の気持ちを知りたいと思って質問すること自体が、お客様にとって好ましく感じられる可能性が高いのです。質問は単に情報を得る手段ではありません。お客様とより仲良くなり、信頼関係を作る手段でもあるのです。親密になれば、その先の道に勝手につながる。そして信頼関係ができ、長期的にお付き合いができれば、リピートや紹介も発生していきます。私が長らくお付き合いさせていただいているビジネスパートナーは、人に好かれて仕事が勝手に入ってきているので、集客いらずの集客ができています。彼らが普段からよく使う言葉があるので、こちらも合わせてご紹介しておきますね。僕にできることがあったら、何でも気軽にお声掛けくださいね。他にやってほしいこと、助けてほしいことはありますか？彼らは私に対しても面倒くさがらずに、にこやかに、爽やかにフォローの言葉をかけてくださいます。この質問力はぜひ見習いたいですよね。ここでご紹介した質問のうち、 あなたが今まであまり使ってこなかったものなどあったら、ぜひこの機会にお試しください。2. 制約力アップにつながる5つの質問力。お客様は未来を買っている。集客の質問力の次は、制約の質問力について見ていきましょう。ビジネスにおいて、制約は最終的な目標です。しかし、単に商品やサービスを紹介するだけでは、制約にはなかなか至りません。それはなぜなのか。答えは、お客様は商品そのものを買っているわけではなく、自分が得られる未来の喜びの姿を買っているからなのです。つまり、いくらスペックを伝えられても、お客様自身が未来への希望をイメージできない限り買わないのです。では、どうすれば未来への希望をイメージしてもらえるのかというと、やはり質問力が鍵を握っています。そこで、ここでは未来への希望をイメージしてもらい、制約率を高めるための効果的な質問を紹介します。1. ニーズを明確にする質問。2. 関心を深める質問。3. 疑問や懸念を解消する質問。4. 緊急性を高める質問。5. 制約への最終的な質問。それぞれについて詳しく見ていきましょう。ニーズを明確にする質問。まず最初に、ニーズという言葉を改めて解説させていただきますね。ニーズとは、英語で、要求、求めているものといった意味を持つ言葉です。ビジネスにおいては、相手が求めている理想的な姿や状態を指します。多くのビジネスはニーズをベースとして展開しています。人の不満や欠乏から生まれるニーズを満たすため、何かを提供したり、不安とのギャップを解消したりすることが求められているのです。よくニーズと混同されがちな wants という言葉がありますが、ニーズが目的であることに対して wants は手段になります。例えば、鍋が欲しいという人がいたとします。この方のニーズは何だと思いますか？きっと鍋を使った料理をしたいんだろうなということは想像できます。でも、料理の種類によって必要な鍋の種類も変わるはずです。そこでどんな料理をしたいのですかと聞いてみたら、その方が、太ってきたから自炊をしないといけないと話を聞いたのだけれども、本当は料理が苦手で、作るのも面倒だからやりたくないんです、と答えたとします。この場合、お客様が鍋が欲しいと言っているのは、あくまでも手段、ウォンツであって、目的、ニーズは健康的に痩せたいということなのです。そうなると、必ずしも鍋を提供するだけが正解とは限りません。例えば次のような提案が可能です。簡単に扱えてヘルシーな料理が作れる鍋を紹介する。そもそも太っているなら自炊と言われたことが原因なら、痩せる方法を探すのも選択肢になる。面倒でお金がある人なら、自分で作らないで自宅に出張シェフを呼んだり、体にいい外食店を探していくことだってできる。もちろん他にもいろいろと考えられますよね。このように質問によってお客様のニーズを正確に把握できれば、ドンピシャリの回答をお渡しすることで、ほぼ 100% の確率で感謝されて商品を購入していただけます。ビジネス取引は顧客のニーズを正確に把握することからスタートするのです。そして、顧客のニーズを把握するためには、例えば次のような質問が有効です。具体的にどのような機能をお探しですか？ご利用の目的を教えていただけますか？これらの質問は、お客様が何を求めているのか、 どのような解決策を望んでいるのかを深く理解するための出発点となります。それさえ分かれば、商品説明の際にも、お客様が求める未来に関係する機能だけにフォーカスして伝えればいいので、すんなり分かりやすく伝えられます。結果として、制約率も高まります。だからこそ、制約に直結するニーズを探る質問力は、あなたにぜひ身につけてほしいスキルなのです。関心を深める質問。次に、お客様の関心を深める質問について解説していきます。お客様の関心を深め、商品やサービスへの興味を引き出すためには、次のような質問が効果的です。この商品を使うと、今困っていることが解決しそうですか？この商品を使うと、今までよりもずっと楽しくなりそうですか？扱う商品や業界によって、お声掛けの言葉が変わりますが、このような質問をすることで、お客様は自分のこととして想像を巡らすことができるようになります。すると、その商品の価値について、改めて考えたり、逆に質問をしてこられる方も出てきます。そうしたやりとりの結果として、その方の未来が約束されるなら購入に至りますし、そうでもないと思われるなら購入されません。ここで誤解していただきたくないのは、話を持って大げさに興味を煽るように話すということではないということです。話を持って契約すれば、事実と違った時にクレームになります。その方だけで済めばまだラッキーですが、場合によって、その方の家族や友人知人にまで、あの商品は良くないと喧伝されてしまいかねません。リスクが大きいのです。だから、無理に買ってもらってはいけないのです。あくまでも自発的に購入していただくために、気づきを与える質問をするのがポイントです。気づきを与えるというのは、お客様にその商品やサービスを使って喜んでいる未来の自分の姿を想像していただくということです。疑問や懸念を解消する質問。お客様が商品やサービスに興味を持ってくださった後、すんなり購入が決まるならそれでもいいのですが、お客様が持つ疑問や懸念を解消することも、制約に向けてとても重要です。そのためには、次のような質問を通じてお客様の不安を明らかにし、それに対する解決策を提供するといいでしょう。この点についてご不安はありますか？どのような懸念がありますか？制約率が低い方は、このような場面でお客様からネガティブなご質問をいただくのを嫌がります。しかし、質問をさせないでお客様を返してしまうと、どうなるでしょうか？はい。疑問や懸念がある商品は、絶対に買われません。だから、お話しできるときに、すべての疑問点をなくしておく必要があるのです。その上で、初めて検討の土俵に乗ると思ってください。逆にこちらが、ご質問はありますかと言って、特に何もありませんと言われたなら、本来はそのまま、ではご購入の手続きをいたしますね、という話をしてもいいぐらいなのです。ただ、このように伝えると、あ、いえ、すみません、家に帰って旦那に相談しないと、とか、お金の工面をしないと答えられません、など、本当の答えが出てくることもあります。そのように本当の障害が分かったら、また改めて期限を決めて準備をしていただいて、再度お話をすればいいだけなので、その状態をきちんと引き出すことが大事なのです。質問ができない方は、このあたりも全部うやむやで、結局購入もされず話が終わるケースが多いです。本質的な気持ちを確認するためにも、質問力は大切です。緊急性を高める質問。人は期限がないと動かないということをご存知ですか？私もそうですね。 期限のないものは後回しにしがちです。制約という観点から考えると、期限というものは切り離せない要件になります。いつでもいいものは決断する必要がないので、後でいいやとなり、結果忘れ去られてしまいます。あなたもそんな経験ありませんか？なので、お客様の買いたい気持ちに火をつけるためには、次のような質問が効果的です。この問題をいつまでに解決したいですか？すぐにこのサービスを利用すればこのようなメリットがありますが、使わない場合、このようなデメリットがあります。どうなさいますか？これにより、お客様は自身の問題解決への緊急性を感じ、短い期間で決断しようと考え始めます。また、個数が限定なものであれば、それをお伝えするのも決断をする後押しになります。いずれにせよ、煽る必要はありません。お客様が置かれている状況を客観的にお伝えして理解していただければ、あとはお客様ご自身で考え始めることになるので、こちらについても気づきを与えるということになります。制約への最終的な質問。そして最後の質問です。これはどちらかというと、お客様の意思確認のシーンで使われるものです。私がよくクライアントさんにお伝えしている魔法のフレーズです。いかがなさいますか？この言葉は決断を促すフレーズですが、契約を強制するものではありません。お願いします。今回は見送らせてくださいとお客様に選択する権利があります。お客様に選択する権利があります。やんわり断る余地を残した言葉なので、女性にも使いやすい質問だと思います。もしお申し込みでよろしいですかという直接的な言葉で伝えると、もしもノーの場合は気まずい雰囲気が流れやすく、お客様は断りにくくなってしまいます。いかがなさいますかであれば、答えがノーであっても、そこまで答えにくくなりません。しかも、その理由をさらに聞いていけば、違う解決策も見つかる場合もあるので、制約率が上がります。ここで大事なのは、お客様を追い込まないということです。ゆるく断る余地を残しておけば、今回購入に至らなくても、また違う時につながりやすくなります。問いかけ一つで印象が変わることも覚えておいてください。お客様のニーズと懸念に対する解決策を提供する。以上のような5つの質問を投げかけて、お客様の真意をしっかり聞くことで、ビジネスの制約率は大幅に向上させることができます。ビジネスを成功させるためには、お客様のニーズと懸念を理解し、それに対する解決策を提供することが早道です。その根幹を担うのは、質問力と傾聴力。これによりお客様に対して深く理解し、信頼関係を築き、ビジネスの成果を最大化することができます。それくらい、聞く耳を持つことはインパクトが大きいスキルなのです。3. 質問力を磨くための日常生活5つのレッスン。質問力は日々の生活の中で磨ける。質問力はビジネスシーンだけでなく、日常生活においても非常に重要なスキルです。日常生活でもちょっと気に留めてみるだけで、見える世界が変わります。結果として、ビジネスでのお客様の気持ちも深く感じることができるようになり、いろいろとお得な場面が増えるので、日常のスキルとして、ぜひ取り入れてみるといいでしょう。そこで、こちらでは、日々の生活の中で質問力を磨くための5つのレッスンを紹介します。1. ブログ、日記を使った思考の深掘り。2. 友人や家族との対話での質問。3. 読書で質問力の向上。4. 映画やドラマで質問スキルの強化。5、自分の趣味を自分で分析してみる。それぞれについて説明していきますね。ブログ、日記を使った思考の深掘り。文章が苦手な人もいらっしゃるかもしれませんが、やはり自分の内観がそのまま他者への慈しみや理解につながるので、できる方にはおすすめしたいのが文章を書くことです。毎日でなくてもいいです。自分の心が動いた瞬間の気持ちを文章化すると、自分の思考の整理にもなります。ちなみに私は、起業当初、毎日1000文字レベルのブログを2年書き続けましたし、その後も3日に1度程度にペースダウンはしましたが、12年で8000記事ほどブログを書いています。そしてそのブログから、私の思想に共感して、コンサルを依頼してくださった方も少なくありません。心が動いたことであれば、比較的書きやすいと思います。その際、その出来事に関する質問を自分自身に投げかけてみましょう。例えば次のような感じです。今日は何が嬉しかったのか、なぜその出来事が自分にとって重要だったのか。自分自身への質問を通じて自己理解を深めることができますし、同時に他者への深い理解につながります。結果として、他者に質問する能力を養うための基礎となっていきます。質問が苦手な人は、物事をどのように捉えるのかという思考の柔軟性が低くなってしまっているケースが多いので、まずは自分自身の思考を緩めるためにも、内観がおすすめです。友人や家族との対話での質問。家族の日常の会話、あなたはいかがでしょうか？ちなみに私は自慢できたものではないのですが、ものすごく活発に会話をする夫婦ではありません。しかし、たまに一緒に飲みながら彼の最近の近況を聞くときなど、やはり質問力が発揮されますね。私は自分で授業をしているので、他者の用事に巻き込まれることは少ないのですが、主人は会社員なので、いろいろと不測の事態が起こることもあります。そんなときに、その物事をどのように捉えたかという質問をしながら話を聞いていくと、話しただけですっきりするということもあるようです。私も普段はあまり話をゆっくり聞けていないので、そういう時に改めて彼の感覚を聞くようにしています。その時にどう思ったの？相手の方はどういう行動をとったの？そんな風に、自分の頭の中で話を映像化していく上で気になった部分を質問していくとより詳細に話を進めてくれるので状況が把握しやすいですね。もちろん相槌だけでもいいのですが話がさらに前に進むように流れを止めない質問ができるとコミュニケーションがうまくいきます。こういう時にはあまり自分の意見を言い過ぎないのもポイントです。意見を求められたら伝えますが、通常は話すだけで満足できる、共感があるだけで納得できるケースも多いので、私は聞き手になることが多い感じです。相槌力と質問力をセットで磨くことができるのが家族との対話ですね。ちなみに私は結婚後30年近く、ほとんど声を荒らげて怒ったことがないのですが、それもきっと、自分のことも相手のことも客観的に見ているからなのではないかと思っています。読書での質問力の向上。今こうして本を書いているから言うわけではないのですが、やはりあなたには本を読んでほしいと思います。教室の先生も含めて個人事業主には本をほとんど読まない方が多いように感じています。実際に月に何冊くらい読むかという話を伺ったこともあるのですが、読む方で一月に一冊、読まない方だと数ヶ月に一冊というレベルでした。本を読むメリットはたくさんあるのですが、特に本の内容から感じたことを書いてみるというのは質問力を伸ばすのに役立ちます。なので、 本を読む際には、登場人物の行動や動機に関しての質問を自分自身に投げかけてみてください。この人はなぜこんなことを言うのだろう？この人はなぜこんな行動をするのだろう？そんな風に考えながら読むだけでも、多様な考え方に触れることになり、物事の背後にある動機や理由を理解するための質問力を養います。主人公や作者の気持ちになって考えたときに、共感できることも多いかもしれませんが、逆に共感できないときの方がためになるかもしれません。なぜという言葉が自然と頭に出てくるようになれば、実際に自分と違う考え方をするお客様と出会ったときにも、質問がスラスラと出てくるようになるはずです。映画やドラマで質問スキルの強化。本が苦手な方は映像でもいいと思います。映画やドラマを見るとき、登場人物の決断や感情と自分が感じる感情を比べます。中には理解しがたい行動をとるような登場人物もいるでしょうし、一見するといい人に見えるのに、物語の終盤で悪人に変わるようなケースもあるでしょう。そのような人物の生き様の背景や、その時の感情を理解することは、ビジネス上でも、お客様がなぜその発言をしたのか、という背景を理解する視点を養います。ビジネスでは、お客様の感覚とあなた自身の感覚は違う、ということを前提に、お客様の気持ちを理解する努力が必要になることがあります。そんな時、お客様が目の前にいて話を聞ける状態なら、質問によって欲しい答えを聞き出すことができます。目の前にいない場合には想像になってしまいますが、普段から自分の理想のお客様とよくお話ししていると、行動パターンが見えてくるので、感覚が大きく外れることは少ないです。この状態になってくると、イベントやレッスンや講座や商品企画を作っても、外す確率が低くなります。当たる企画が多いなら、当然、集客もしやすいです。だから、質問力がアップすると、集客力も制約力も上がるというわけなのです。自分の趣味を自分で分析してみる。自分が趣味でハマっているものに対して自問自答してみるのもいいかもしれません。なぜその趣味を始めたのか、どこが楽しいポイントなのか、なぜ何年も続けていられるのか。自分で自分を理解するためにも効果がありますし、一旦棚卸しをしておくと自己紹介の時にも役立ちます。また似たような趣味の人がいるときには、自分が自分にした質問を覚えていれば、同じ質問をすればいいので、聞き上手になれるでしょう。相手の人と同じ土俵で話ができる内容があると、非常に話が盛り上がり、その方との距離も一気に近くなります。何にでも興味や関心を持つのが大切。話し上手は聞き上手。という言葉があります。話の上手な人は、実は人の話を聞くのが上手なので、相手に応じた説得力ある話ができるということです。相手を説得できるということは、営業のシーンでも強力な武器になります。だから、トップセールスは自分が話すよりも、相手に話をさせて、本音を聞き出して上手に話をまとめるのでしょう。身につけたい能力の一つですよね。ここでご紹介したのは日常のレッスンの一例ですが、何でも興味や関心を持って物事を見るだけで、洞察力と質問力が磨かれます。日常の様々なシーンで質問力を意識的に磨くことにより、対人関係やビジネスにおいても、より良い結果を得ることができるようになるでしょう。4. 質問力を高めると、好きなお客様とだけ付き合える。好きなお客様は理想のお客様。ビジネスを行う上でよく聞くのが、理想のお客様という言葉です。 いわゆるマーケティング、売れる仕組みの用語で言うと、ペルソナと呼ばれたりもします。ペルソナとは、あなたの商品やサービスをご利用くださる理想的なお客様像のことを言います。わかりやすく言うと、あなたにとって好きなお客様だと思ってください。同じビジネスをするなら、めちゃくちゃ喜んでくださる方とお仕事できた方が、こちらも楽しいし、お互いに良い相乗効果が期待できます。お客様が喜んでくだされば、口コミなども期待できますので、ビジネスのスタート時に好きな方と付き合えるという状況を作り出せるのは、とても大切なことだと感じています。では、その好きなお客様と付き合うために、なぜ質問力が大切なのか、その点をお伝えしていきますね。質問力でお客様の本音を引き出す。あなたのビジネスとお客様との相性を見る場合に、お客様の本音を聞くことができるなら、相性が合う方とだけ付き合うという選択をすることもできます。例えば、私が過去に行っていたパン教室の実例をお伝えしましょう。私のパン教室は、年齢が少し高めの方を対象にしていました。中上級者向けの内容になっており、手ごねではなく、機械でパン生地をこねる機械ごねをメインで教える教室でした。プレゼントするためにということを目的にした材料と形を特徴に7つのバラエティに富んだ天然酵母を活用する他にはない特徴を持ったパン教室でした。このレッスンに対して30代子育て中、手ごねを中心にパン作りをしている方から問い合わせがありました。私、普段は手ごねなのですが、レッスンに参加できますか?というものです。さて、あなたが私のパン教室を運営しているオーナーだったら、この質問に対してどんな答えをお返ししますか?あなたも少し考えてみてください。当時、私が返したのは次の質問でした。私の教室のどんなところに興味を持っていただけたのですか?彼女の答えはこうでした。とにかく見ているだけでも素敵なパンばかりで、ウェブサイトを見ているだけでもワクワクしました。私もこんなパンを作りたいって憧れて。でも、私はニーダー。パンをこねる機会を持っていなくて、いずれ買ってもいいかなとは思っているのですが、今はないので参加できるかどうかを聞きたかったんです。あなたがそのお客様と付き合いたいかどうかは、あなたが決められる。結果として、私はその方に次のようにお伝えしました。レッスンはあくまでも機械ごねでカリキュラムが組んであるので、仕上がりを覚えてもらって、自宅でそれを手ごねで再現してもらうことになります。そのための手ごねのポイントはお伝えできます。欲しくなったらニーダーは買ってもらってもいいし、買わなくてもついていけると思うなら買わなくてもいいですよ。彼女は内容を理解して喜んで申し込みをくださいました。この流れの中でのポイントは、手ごねでもレッスンに参加可能か、ではなく、私の教室や私のパンが好きかどうかを質問したことです。通常機械ごねで生地作りを進めるなら、手ごねの人はレッスンについてきにくいのです。だから、もしもこの方の私の教室への参加動機の熱量が低かったら、私は機械ごねで進めるので難しいです。とお答えしたと思います。しかし、私のパンを愛してくださって、習いたいと思ってくださっている熱量に対して、私はこの方が単純に好きだと思いました。だから入会できるような条件をお伝えしたのです。質問力を磨き、お客様を育てることもできる。つまり、私の方にお客様を選ぶ選択権があったのです。そして質問によって、私にとっての理想のお客様、私の教室とパンが好きで習いたいと熱望くださる方かどうかを確認してお答えしているのです。このように 質問力があれば、あなたの理想のお客様をあなた自身が見つけ出すこともできるようになります。さっきの例で言えば、私のパンを愛してくださる方には、なるべく多く教えて差し上げたいという基本スタンスがあったので、それに合う方かどうかを質問によって確認したということです。お客様の中には、実はご自身の本音がよくわかっていない方も多くいらっしゃいます。そのような時には、こちらが質問することで、お客様が自分自身の本音に気づき、あなたの有料なお客様に変化することもあります。あなたの価値観を見つめ直すためのチェックポイント10個。なお、ここまでの話でわかるように、あなたが理想とするお客様と出会うためには、まずあなた自身のビジネスの軸や、どんな人と付き合いたいか、どういう人が好きなのかを整理する必要があります。付き合いたい人、付き合いたくない人を明確にした状態でお客様とお話しすれば、自然に、この方は好きだな、と見えてくるようになり、その答えを知るための質問が思い浮かぶようになります。主に、価値観を共有できるかどうかが判断基準です。つまり、あなた自身の価値観を見つめ直すことが、実は理想のお客様を引き寄せる大切な第一歩になります。よかったら、ぜひ次の10個のチェックポイントで、あなたの価値観を見つめ直してみてくださいね。1、ビジネスの目的と使命、ミッション。あなたのビジネスを通じて達成したい目標と、そのための使命は何か。2、提供価値。あなたの商品やサービスを通じて、お客様に提供したい価値や体験は何か。3、情熱。あなたがビジネスにおいて、情熱を感じる分野は何か。4、成功の定義。あなたにとって、ビジネスにおける成功とは、どのようなものか。5、理想的なお客様と、どのような関係になれば嬉しいのか。6、コミュニケーションスタイル。あなたはどのようなコミュニケーションが好きか。7、働き方。理想的な働き方やビジネスの運営方法はどのようなものか。8、自分の強みと弱み。自分のビジネスにおける強みと弱みは何か。9、お客様の反応。お客様のどのような反応が一番嬉しいか。10、倫理観と価値観。ビジネスを行う上でのあなたの倫理観や価値観は何か。5、質問上手の原点は人への興味と好奇心。人は話を聞いてもらえるだけで好感度がアップする。さて、突然ですが、あなたに質問です。あなたが思うモテる人ってどんな人だと思いますか？もちろん基準はいろいろあると思いますが、必ずしも顔がいいだけでモテるわけではないですよね。では、男女に関わらず共通のモテ要素。それは何でしょう？それは話を聞いてくれる人なのです。あなたにも経験がありませんか？自分の話を相槌を打ちながらニコニコと楽しく聞いてもらえれば、誰しも幸せな気分になるものです。なんならその人のことを好きになってしまうぐらいのインパクトがあることもあります。それぐらい聞く力は絶大ですね。人は自分の話を真剣に聞いてくれる人のことが好きです。なぜなら、自分のことを認めてもらっている気持ちになり、心が満ち足りるからです。だから話を聞いてくれる人のところに人が集まります。だから、あなたがモテたかったら、集客したかったら、まずは人に興味を持つことが大切です。 好奇心をビジネスに応用しよう。ビジネスにおける質問力の基礎は、恋人になりたての頃のような、人への興味と好奇心にあります。この感情をビジネスに活かすことで、お客様に対する理解を深め、より親密な関係を築くことができます。大好きな人と恋人になりたての頃をちょっと思い出してみてください。相手についてもっと知りたいという強い好奇心を持ちませんか？これと同様に、ビジネスのお客様に対しても、その人が何を考え、何を望み、どのような経験を持っているのかといった好奇心を持つことが重要です。お客様一人一人に真剣に興味を持ち、話を聞くことで、より深いレベルで理解することができます。ちなみに私は、お客様が面白いことを発言したら、すぐに突っ込みたくなるタイプです。なんでそう考えるんだろう、と興味を持ち、質問してしまいます。するとさらに突っ込んだ話を喜んでお話しくださるお客様が多いですね。その質問の中から思いがけず大きな宝物を見つけられることも多いので、単純に私は人に、その人の思考に興味を持つタイプなのだと思います。そしてそれが楽しいと感じています。好奇心が深い質問を生み出す。人への興味と好奇心は、表面的な質問を超えて、より深い質問を生み出します。その人の気持ちを深く知りたいと思うなら、表面的な答えから、さらに深い質問を展開することができます。例えば、お客様に、3ヶ月で痩せたい、という望みがあったとしたら、次のことはすぐに聞きたい質問になります。なんで3ヶ月なの？どうして痩せたいの？何キロ痩せたいの？痩せるためにどれだけの時間をとって頑張れそう？そしてこうした質問によって、例えば恋人とバースデーを祝う旅行先で素敵なドレスを着たいということが分かったら、さらにこんなことも確かめます。目標体重の適正値、痩せなくても細く見えるドレスならあり、体重が落ちなくても体が締まればいい？そもそも本当に恋人は痩せることを喜ぶのか？このようにいろいろな話を伺ってゴールを決めて、願望実現のために自分が提供する商品やサービスが使えるかをアドバイスしていきます。ここで着目するべきは、もしかしたらあなたの商品が下手をすると売れなくなることになるかもしれない質問も入っている点です。それでも、私はその人が本当に望んでいることを潜在的な欲求も含めて理解して提案したいと考えているので、そういう質問をするのです。結果、私の商品ではなく、他社の商品がいいと思ったら、そちらをご案内するでしょう。好奇心を持った深い質問は、お客様の表面的なニーズだけではなく、その方の深い悩みや欲求を理解するための出発点となります。好奇心を持続させる工夫も大切。そして、恋愛と同様に、ビジネスでも好奇心を持続させることが重要です。お客様との関係が長く続くほど、長年付き合っている方の新しい情報や変化に注意を払うことが大切です。お客様の成長や変化に合わせて質問を進化させ、常に新鮮な関心を持ち続けることが求められます。つまり、お客様と良いお付き合いをするためには、人間的にもビジネス的にも自分自身の成長が必要ということになります。いかがですか？あなた自身もお客様も成長していますか？ビジネスの成功の鍵は長期的なリピートです。長期的にわたる関係の構築にもワクワクは欠かせません。自分自身にワクワクと好奇心があって、お客様に興味を持って質問をし続けることができる人は、長期的にビジネスが成功しています。もしもあなたが 今までそんなにお客様のことを考えてこなかったかもって思ったら、ぜひ恋愛して盛り上がっている時のことを思い出してみてください。相手のちょっとした仕草、言葉、何を考えているんだろうと四六時中考えていた時のあの感覚、そのエッセンスを少しでもいいので、ぜひビジネスにも取り入れてみてくださいね。